はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もこの方に来てもらっております。お願いします。
タロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで今回もラロッカさんとやるのはディギネットフリックスということで、ネットフリックス映画をネタバレなしで感想を話していくというのをやりたいと思います。で、今回のお題はラロッカさんが選んでくれた作品で遺産相続となります。これは相の字が争うって字になってる遺産相続。最後にハテナビックリマークみたいなのがついてるようなちょっと言葉で説明しにくいようなタイトル、日本語タイトルの作品です。では、この作品の概要をラロッカさん、お願いします。
はい。大金持ちの叔父が他界し、長く疎遠になっていた親戚が集合。複雑な迷路のような豪邸を舞台に、遺産の分け前を獲得するための謎解きゲームが繰り広げられる、という映画です。
はい、この作品を2人とも見てきたんですが、今回はこの感想を自分ロンペから話してみたいと思います。遺産相続、まあ、普通に書くとだから何でしょうね、相手の相手が相続の相になると思うんですけど、それが争うっていう字になっている。で、その相の左右にダブルコーテーションみたいな、協調みたいな記号があるんで、あのね、争いが起きますよ、みたいなタイトルだと思うんですけど、この作品は吹き替えはなかったんで、字幕で見てみました。まあ、ポーランド映画なんで、まあ、ポーランド語ってことなんで、まあ、おのれきっても全然わかんないんですけど、まあ、字幕で見てわかるって感じですね。で、今年ですね、ディギネットフリックスでやった、キルミーダーリンもポーランド映画だったんで、すでに年2本目のポーランド映画が来るってですね、ラロッカさんどんだけポーランド映画が好きなのかっていう感じもしたんですけど、まあ、キルミーダーリンは基本的にコメディでしたけど、今回の遺産相続もやっぱりコメディであり、まあなんか、ま、しかも、その、キルミーダーリンに続いて、同じくお金をめぐる争いみたいなことになるんで、まあなんかちょっと近い部分はあるのかもしれないってところですね。ただ、今回の方が、さらにフィクション度が高いっていうか、うん、なんかまさにゲームのような話になっていくっていう感じですね。うん、で、まあ話としてはその、お金持ちであったおじの屋敷ですね。ちょっと人里離れたようなとこにある屋敷に、まあ、親戚が集められるんですね。で、そのおじさんが、その、ポーランドで昔なんか有名なテレビのクイズ番組の司会者だったらしいんですけど、まあなんかだからなのか、その自分の遺産相続のためになんかゲームを準備してるんですね。で、なんかこの遺産っていうのがお金じゃない、まあ、お金はお金で持ってたんですけど、それは相続させてやらないみたいな感じで、それとは別のものが残されていて、どうやらこのおじさんはなんか、いろいろ特許を持ってるらしくて、なんかね、それが結構な金額というか、ちょっと、結構どころじゃなくて、多分巨額すぎて、正確な金額もわからないぐらいのものらしいんですけど、まあ、それを残す。ということで、集められた親戚たち。まあ、それ、大きく、3家族ぐらい、まあ、3チームに 分かれてて、まあ、それに挑むっていうような話になっていくんですけど、まあね、まあ、それだけでも結構な話なんですけど、さらにそこの屋敷で起こった一つの殺人事件も絡んでくるっていうような内容ですね。だから、まあ、このゲームと殺人事件が同時に進行していくみたいな話になっていくっていうとこですね。で、このゲームが、なんかね、大きく3ステージ準備されていて、一つ目がクイズステージ。
うん。
二つ目が脱出ゲームステージ。で、三つ目が迷路ステージなんですね。でもなんかね、この時点でラロッカさんが好きそうな感じっていう気がしますけど、まあ、特にセカンドステージの脱出ゲームステージですよね。この前の収録でなんかこのラロッカさんがね、脱出ゲーム行ってきましたみたいな話をしてたぐらいなんで、そう、あ、これはラロッカさん好きそうだなっていう話ではあったんですけど、あとその最後に出てくる、迷路ステージ、これは巨大迷路なんですけど、これはね、あの夢があるっていうか、あんまり最近聞かないですけど、一時期ね、うん、日本でも結構ありまして、この巨大迷路っていうのは、僕も子供の頃この巨大迷路好きだった記憶があって、あの僕今住んでる家から一番近い映画館って、あのムービックス秋島っていうシネコンなんですけど、この、今ですね、ムービックス秋島があるエリアって、
うん、
昭和の森って呼ばれてるエリアなんですね。で、まあ、今はそのムービックス秋島っていうシネコンがあったり、テニスコートがあったり、なんかスイミングスクール用のプールがあったり、あとはあの、ボルダリングっていうなんか、登ったり、できる場所があるようないろんな施設があるのが今の昭和の森なんですけど、あの僕が小学生の頃のその昭和の森、秋島の昭和の森って、まあ、映画館とかそのボルダリングっていうのはまだなくて、代わりにあったのが、アイススケート場とアスレチックと巨大迷路だったんですよ。で、はい、僕はそのアイススケートもアスレチックも巨大迷路も、うん、小学生ぐらいの頃は行ってたし、あの楽しくて、特に巨大迷路って多分そこで初めて体験したし、なんか僕の子供時代にとっては結構特別だったなっていうのを、あ、この映画見て、なんかあの迷路を見てて久々に思い出したなっていう感じですね。うん、というゲームパートと、あと、もう一つさっき言った殺人事件が起きてますんで、あの、それに対する犯人探し、あの、ミステリーパートっていうのがこの映画にあるんですね。で、このミステリーパートに出てくる要素として、自白剤ってものが出てきまして、あの、まあ、これを、ある理由で飲んでしまった人たちは、つまり嘘がつけなくなるんですね。うん、何でも喋っちゃうから、
うん、
あの、ミステリーの謎解き、パズル的な側面として、この嘘がつけないっていうのは、
うん、
要素として、諸刃の剣的なところがあって、うん、面白くもなり得るし、危険でもあるっていう要素だと思うんですよ。あの、だから、また今回も出ちゃいますけど、あの、古畑任三郎の話になりますけど、あの、
うん、
沢口靖子の回で、あの、うん、まあ、彼女はもちろん犯人なんですけど、彼女は、戒律をとても重んじている人物で、うん、嘘をつかないんですよ。
うん、
だから、彼女は嘘をつかないように 立ち振る舞うわけですね。
うん、
で、古畑にはもう一つ、一郎が犯人の会っていうのがあるんですね。まあ、一郎もある意味そういうですね、犯人なんですけど、嘘をつかない、自分は嘘をつかないって明言してくれる人物なんですけど、あのね、それに対する古畑は、それを分かっていて、フェアプレイで対決するっていう面白さがある回だったと思うんですよね。だから、まあ、その二つの回って、ちょっと別々の、犯人が嘘をつかないってことはあるんだけど、別々の面白さがあるなっていう感じはしてるところですね。あと、映画だと、ナイブズアウトって映画がありますけど、あれも、ミステリーでありながら、あるですね、重要な登場人物が特殊な体質で嘘をつくと嘔吐してしまうっていうキャラクターだったんですね。だから、まあ、あのキャラクターもある意味嘘をつけないっていうか嘘をつくとバレてしまうっていうキャラクターなんですよ。こういう何かしらの特殊な要素が加わることで僕はミステリーの可能性っていうのは広がると思ってるんで、今回のこの自白剤っていうのも、まあその一つになれる要素だなと思いながら、ミステリーとしての側面も僕は結構、ああ、なるほど、こういう描き方があるのかっていう感じで楽しく見たっていう感じですね。だから、パズルのゲームのパートと、ミステリーのパートが両方あって、まあ結構、ライトな感じではあるけど、両方楽しめる。ミステリーもちゃんとした一応、謎解きはありますんで、そこも最後までは楽しめたかなっていうような、まあ、コメディテイストの映画だったかなっていうところですね。はい。とりあえず以上になります。
ありがとうございます。
では、続いて、ラロッカさんの感想と、選んだ理由もあれば、お願いします。
選んだ理由は、概要のところに謎解きゲームが繰り広げられてあって、もう、で、本当ロンペさんの話もあったけど、先月の、ディギンネットリックスで僕は謎解きゲーム行ってきましたよ、みたいな話から、あったので、まあ、ちょうどいいタイムリーじゃないかと思って、全く国も調べずに、これどうですかって送ったら、後で調べたら、本当先々月かね、やったキルミーダーリンと女の ポーランドの、しかもコメディ映画だったっていうので、ちょっと、ああ、しまったって、ちょっとはね、思いましたけども。まあ、しかも、そのキルミーダーリンの時も、でもね、このね、ポーランドコメディのね、概要はね、そのキルミーダーリンの時も、遺産相続の時もね、まあ、僕の目を引くというか、じゃあ面白そうじゃん。って思わせてくれるんですよ、ネットリックスの割に。ところが、それを見てみると、まあ、思ったよりかは緩いなって感じで毎回終わるんだよね、これ。ちょっと、ロンペさんはすごくいいように喋っていただきましたけども、さ、だからこっちが考える謎解きとかじゃないわけじゃない、
うん、
もう、サクサク進んでいっちゃうんでね。だからちょっとそこは残念だったな。コメディの部分もまあ、ジダーンかな、見どころは。どうですか、ね、聞こえてなかった？
え、ジダーン、ずつきでしょ。
ジダーンのとかね。まあ、だから、要はだからいろんな、その、お金持ちのおじさんを持つ家族のいる、まあ、人たちが集まってくるんだけど、まあ、それぞれいろいろ秘密抱えてたりとか、だから、フランス映画だと思うんですけど、大人の喧嘩っていうのありましたよね。
うんうん、
の風味もちょっとあり、で、さっきロンペさんが言ってくれたナイブズアウト的な風味もあって、だから、僕はなんか大人の喧嘩足すナイブズアウト割る4くらいかなっていう映画かな。まあ割る3ぐらいしとこうかなと思ったんで、まあでも、別にその本当に軽く見る感じではいいかなと思って。でも感想の部分はロンペさんが言ってくれたんで、ロンペさんなんか他に言い残したことかあります？
いや、特にないですけど。
ないでしょ。だから、不満だと思うんですよ、この映画見て。僕、脱出ゲームあると思って、のんぺさんも。なので、その不満を解消するために、私、脱出ゲームを考えてきましたんで、これから、これ実は今日3本撮りの3本目なんですけども、僕の出す脱出ゲームの4桁の数字を、それがこれの脱出する鍵のナンバーなんですけども、4桁の数字を当てないと、この配信が終われないぞということになっております。
きつそうですね、なんかね。
ぜひ、サクサク当てていただいて、この配信をね、終了したいと思うんですけど、いいですか？じゃあ。ここからヒントを出しますので、ヒントから、まあ、脱出の鍵である4桁の数字を、当てていただきたいということです。じゃあ、まず一つ目のヒントです。人の心を読むときは相手の目を見て話してください。逆に心を読まれたくないときは絶対に目を合わせないことです。鼻を見て話してください。相手の鼻です。自分の鼻じゃありません。言葉の裏を読むのが上手い人にありがちなのが、これが一つ目のヒントです。二つ目いきます。こんなお便りが来てます。熊本県は阿蘇の川田さんですね。古畑はよくプライベートで事件に遭遇するが、あまりリアリティがない。いくらドラマの中の刑事とはいえ、何でもありというのはいかがなものか。何でもありなんです。これが二つ目のヒントです。二つ目のヒント。完全犯罪とかけて、日曜日のお父さんが作るご飯と解く。その心は必ず失敗します。お後がよろしいようで。以上です。今の3つのヒントから4桁の数字を推理してください。わかりますかね。1つ目は、人の心を読むときは相手の目を見て話してください。言葉の裏を読むのが上手い人にありがちなのがっていう。これは全部古畑の口上の部分ですね。
これは裏を読むやつだから、
はい。
小坂井一樹の回ってことですよね。
いいですね。近づきました、かなり。はい。
二つ目が何、お便りが来るやつってなんだっけな。
お便り切ります。
結構、
要はですね、いくらドラマの中の刑事とはいえ、あ、違うか。古畑はよくプライベートで事件に遭遇するが、っていうところがポイントですね。そして、こういうちょっと投げたような感じのは相当後半かな、シリー
そう
ズ。
ですよね。なんか、後半ですよね。
ヒントとしては、ほとんど古畑さんが活躍しません、この回は。何でもありなんです。グレブリンが出てくるんです。
飛行機の回ってことか。
そういうことは？
これは、だから、玉置浩二の回でしょ？
いいですね。1
で、
個目
最
だ
後
け。
何でしたっけ？
最後が、完全犯罪とかけて、日曜日のお父さんが作るご飯と解く、その心は必ず失敗します。お後がよろしいようで。ですね。
これだから、落語の回ってことですよね。
お、ってことは？
これだから、でも3つですよね。でも4桁の数字なんですか？
本気なんですよ。ここがポイントですな。
ああ、そういうことか。わかったぞ。
あ、すごいね。早いな。おお、わかりました？
これは、最後の3つ目のヒントがポイントってことですね、これ。
どうでしょうか。
これだから、
はい。
答えは、1、2、1、5じゃないですか？違う？
ちょっと違うな。
え？
その
1、
3個目の1は何ですか？
市川の1。
ああ、残念。これも数字に絡んでますので、そういうことはします。ただ、例えば、明石家さんまの3とかでもよかったけど、
うん、
そういうことは私はしませんよ。1215じゃねえ、開けません。開きません。開きません。
12まで合ってますか？
合ってます。ちなみに5も合ってます。あの、場所は置いといてね。ここですよ。
125ってことですね、ってことは。
古畑任三郎30周年ですね、今は。2021年。この5は誰とおっしゃいました？
市川染五郎。
今2024年ですよ。
え
あ、やっとここで引っかかった。市川染五郎っていうのは、あの実際は何の方でしょうかね。
歌舞伎の方
です。ですね、うん。市川染五郎は歌舞伎役者なんです。つまり、古畑が放送されたのは確かに1990年代かもしれません。しかし、私が今喋っているのは2024年です。
名前が変わったってことですか？
ってことは？
最後が54になるってことですか？
じゃあ言ってください。
1、2、5、4ってことですか？
じゃあちょっとやってみますね。ピピピピピピピ。ピコンピコンピコン！あ、光りました。これは開いたんじゃないかな？開いた。あれ？ちょっと待って。あ、最後にね、もう一個数字でロって出てきちゃった。あの、どうもね、この1、2、5、4は合ってたんですけど、
うん、
この1はその小坂井和樹の1、2は玉置浩二の2、で、5、4は市川染五郎。で今、現松子元幸四郎の54ということで、ただこの1254に関係するもう一つの数字を入れなければいけないと。そしたら終わりそうです、この配信。じゃあ、それがまず最後何かっていうので当てていただきたいですね。
1254。
ヒントとしては、1はシーズン1と1ですね、
うん。
で、2はシーズン1の2話目という意味の2。で、5は54と思っていただいて結構です。
え？ 5 は何？
あ、ごめん。54は54。
ああ。
シーズン1の2話目の54。これに関係する数字を最後当てていただければ、先に進めると。
そう。2話目の 54？
いいの。この、2話目の54の部分に関係する数字があるんですよ。2話目って何ですかね？
50 面、2話目って、マチハキ？
お、素晴らしい。
マチハキで 54？
マチハキ登場はね、結構短くてね、
うん、
なんだっけ、新しいものを動かすときは、手で読んだ方がいいですよ、みたいな工場が始まるんですけどね。
うんうんうん、
じゃあ、54に関する単位をもう言いましょうかね。
うん、
54秒です。
54秒。
シーズン1、2話目、54秒。ここの部分に関係する数字は何でしょう。
うん、
これはね、推測してください。僕は今、工場がとても短かったといったことをヒントに。
短かった。54秒。
工場はね、30秒ぐらいで終わるんですよ。
はいはい。
その後何があるか。
オープニングテーマが来るってことですよね。
はい、はい、はい。そこには何が出るかってことですね。54秒の位置に。
54秒の位置に。
だから今までどういうことやってきたかと、小坂井和樹だから1とか、
はいはいはい、
それも結構ヒントですよ。
人の名前が出てるってことですか？
そうですね、多分ね。でも 今回のゲスト、堺正章でしたね。
うん。
でも、他にも出ますよね。
でも、キャストの名前って、田村正和と、町明と、
西村さん。
西村正彦しか出ないんですよね。違いました。
そうです、そうです、その通りです。
ですよね。
ただもう一つ出ませんかね。
わかった。これは、脚本から名前が出るってことですか？
なるほど。あ、それもあった。でもそれはね、もうちょっと先かもしれない。
ああ。
54秒よりもっと先ですね。
じゃあ、タイトルが出るってことですね。うん、
はいはい。
タイトルに入る数字といったらもうこれしかないっていうことで、3ってことですか？
3 入れてますね。ピッ。ピッピッピッピッピッ。以上、古畑任三郎でした。正解です。ということで。
もうね。
出してしまう。ありがとうございます。
僕じゃなかったら解けないんじゃないかなぐらいな感じの。
解けんじゃないか。古畑ファンではもう、垂涎の脱出ゲームだったと思いますけども、どうでしょうか。
ツイッタースペースでやったら誰も解けなくて怒られるやつだと思いますけどね。
まあ、そういうことで。これ、このぐらい面白い脱出ゲーム、僕はこの映画で見たかったなっていう感想ですね。
なるほど。もう、あれだ、あの、アロッカさんの遺産の争奪ゲームは誰も勝てる気がしない感じですね、これね。
先週も言われたね。そういうことですよ。このレベルだったら私がオチだったらね。頑張った。皆様。私の親戚の皆様。古畑さん。でもよく素晴らしいね。玉置浩二とかちょっとヒント出したけど、あとは完璧でしたので。
うん、あそうですね。玉置浩二ぐらいになると、ちょっと、どれだったっけなって感じになりますね。
あれにしようかなと思ったんですけどね、ちょっと。あの、短めの工場だったんで、これが。あとは結構長いのあるんですよ。
なるほどね。
誰だっけな、なんとか藤十郎って言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
もし、しようと思ったらね、あの、私にはこんな宝物がありますって言って、もう10行ぐらいの文章になっちゃったんで、さすがにこれはやと思ってやめまして、見つけたのが玉置浩二だったってことですね。
ああ。なるほどね。まあ、あの、冒頭のね、喋る内容も結構ね、関連してない。なんか小坂神崎がすぐ出てきたんですよね。あの、
疑
う。うん。あれは、まあ、なんか、メインの部分に関わってくる部分ですからね。うん。なるほど。はい、ありがとうございました。遺産相続のゲームっていうか、クイズはね、そんな感じではないんですけど。なんか、あんまりわかんないんですよね。あの、遺産相続の中の、クイズとかは内容が、
うん、結構分かんなかった、ね、
そうなんですよ。だから見てる映画を見てるこっちも一緒にあんまり考えられるような内容ではないので、ちょっとそこはね、なんか一緒に考えてなるほどと思うような内容の方が、まあ映画は楽しめるかなっていうところではあると思いますけどね、うん、はい、そんなとこですかね。はいはい、ということで、あの、ラロッカさんが好きなポーランド映画、今回は遺産相続の感想を話してみました。では、今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい。今月の MCTOS マンスリーシネマトークオーバーシーズンを、お題映画は、アルゼンチン映画のゴヨです。監督はマルコス・カルネバーレ、自閉症スペクトラム青年のラブロマンスになっております。配信は7月5日ですので、この配信の時には配信されております。これを見ていただいて、感想会の日程は7月25日の木曜日、7月25日の木曜日の日本時間の21時30分からとなっております。申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、 シネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター、X の DM、もしくは、シネマクティフのコンタクトアース、シネマクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。以上、ラロハタリンザブローでした。
やりきりましたね。途中でやめるかと思ったな。
あ、そこだけは聞きたいのがいつもね。一緒に見てるとき、言いません？ラロハタリンザブローでしたって。
言わないっす。
あそこだけは毎回 100% 合わせてますけどね、私。
いやそうですね。じゃあ、再放送見てて大変でしたね。あの毎日のように言わなくちゃい
けない。まだね、映像ついて途中なんですよ、まだ。
あ、そうなんですか。
いろいろ見ない。まだあの江口洋介とか見てないので。
ああ、カチカチカチカチ。
楽しみ。まだ。
僕はね、
すごいよね。
楽しかったですけどね。あの久々に見て。
うん。何あれですか。謎解きはディナーの後ではもう見てないんですか。
あ、見てないですね。さすがにもう疲れちゃいましたね。
いやいやいや。でも楽しかったですね、30年ね。
いや、楽しかったです。あの、生活に支障をきたすレベルで、あの、1日2話ぐらい見てたんで。
楽しかった。うん、はい、それの集大成に出ました、私、ここで。
そうですね。
はい。
あと、また古畑の話じゃねえかっていうのもね、あの、さすがにそろそろ終わりだと思いますんで、あの、
はい、ですよ。
はい。さすがに通常モードのネットフリックスに戻ると思いますんで、あの、2ヶ月ぐらいすいませんでしたって感じですけど、はい。
はい。
はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。